大竹メインディッシュです。こちらポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてくださいね。本日のお客様をご紹介します。最新著書、小泉進次郎、日本の未来を作る言葉が話題になっています。フジテレビ解説員の鈴木誠さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
ようこそいらっしゃいました。明日が総裁選ということに、
はい、いよいよ、
そうですね、投開票、はい、
いますね、
はい。
鈴木さんは今回の、まあ、誰になるかはもう大体
そうですね、
分かってらっしゃると思いますが、この中での自民党、
はい、
与党の枠内での動き、ね、
はい、
あとそれに関する他の政治家の動きなんかはどうご覧になってますか。
うん、そうですね、まあ、今回はもう石破さん、まあ、ある程度も結果が見えてきているので、うんうん、まあ、あとは石破さんがどの程度負けるのかなっていうところにもかかってくるのかなと。
どの程度負ける、
はい、そうですね、負け方ですよね、うん、ですからこれが結構こっぴどく負けてしまうと、うん、まあ、石破さんの今後っていうのが非常にその党内の中で厳しいことになると、うん、ただ一方で例えば地方票の上積みとかですね、もう議員票は大体もう固まってきてるので、うん、まあ、そこで、まあ、今200っていうのは一つのボーダーラインになってますけど、うん、その200票を超えるぐらいになると、まあ、石破さんの存在感っていうのが今後もまた続くということになれば、うん、まあ、あの10月多分組閣がまた行われると思うんですけど、うん、まあ、その時に、まあ、安倍政権としてもですね、うん、まあ、ある程度厚遇せざるを得ないというような状況になってくるのかなと思ってます。う
ん、200はどこなんでしょう。
結構厳しいんじゃないですかね、まあ、ただ何とも言えません、正直言って、はい。
党内票はどうですか。 50から60
ぐらいって今言われてますね。はい、
って言われてますよね。はい、
そうですね。
それとなんかもともと石破さんは結構地方は強かったっていうのが
そうですね、
ありますね。だからそこで50ぐらい取ると、あと150取れば400のうちですね。
そうですね、
150取ればあれですよね、200に届くと。
そうですね、はい、
200には届きそうな感じですかね。
まあちょっと何とも言えないですね、正直言いまして、
はい、
やはりあの地方票というのに対して安倍さんもかなりですね、うん、センシティブというか、うん、相当力を入れてやっていますので、うん、まあ、そういう意味でいくと、うんうん、今回石破さんも前みたいな感じでは、地方票は取れないのかなというふうには思ってます。
地方票っていうのは獲得するためにどんな活動をされますか。
はい、そうですね、ですから、まあ、あの石破さんの場合なんかはもともとずっと、あの無役だったので、まあ、地方をよく回ってですね、その支持者の取り付けというか支持の取り付けみたいなことを、まあ、今回の選挙に限らずいろいろ地方を回って、まあ、支援者を増やしてきたと。
あってお話しするという感じですね。
はい、はい、その中で政策を訴えたりとかですね、やはりあの、まあ、アベノミクスって言っても結局その地方ではまだまだ波及してないところも多いですし、まあ、地方に行けば本当にシャッター通りも未だに多いわけですから、はいはい、まあ、そういった意味で、まあ、じゃあ地方をこれからどうするのかっていうのは、まあ、割と石破さんの得意分野でもあるので、まあ、そういうところで、政策をですね、まあ、地道に訴えて、で、まあ、支持者を増やしてきてる。
安倍さんも今回はそれを、
ね、そうですね。で、まあ、安倍さんの場合ですと、まあ、あの基本的には党員票の中でも、まあ、いわゆる職歴っていうですね、そのある団体なんかに属している人たち、うん、まあ、そういう人たちをですね、まあ、まとめてごっそりというか、うん、支持を取り付けると、うん、まあ、ある意味、まあ、効率的というか個人個人を回るよりもですね、うん、まあ、効率的なやり方で地方票を結構今取りに行ってると、うん、はい。
この間の東京新聞で3日か4日前かね、はい、もうちょっと前かな、安倍さんは景気は回復してきているというふうにおっしゃって、
はい、
だから石破さんはそれに対して嘘はいけないと、
うん、
景気はこう地方の場合は今までと同じやり方ではまあ、そのなんていうの回復していかないんだと、うん、別のやり方をしなくちゃいけないんじゃないかっていうふうにおっしゃってましたけども、うん、こう特に農業分野なんかに関してもまあね、例えばこのご本にもありますけども、もう60歳以上の方だし、
ね、
ね、はい、まあ、ちょっと前から比べたらこう農業のその 耕す面積のもどんどん減ってきていると、
は
い、まあ、この農業に関しては、はい、そのなんていうのかな、景気が良くなってきてるっていうふうには僕も思えないんですけど、いかがですか。
まあ、農業ってたまたま私も、うん、フジテレビの前に農林中金っていう、うん、まあ、あの J グループにいたものですから、うん、まあ、農業はもうこの何十年間かずっと見てきて、うん、まあ、本当に何十年も前からですね、うん、そのまあ、農業従事者の平均年齢がどんどん高くなってるっていう話があって、うん、はい、今米農家でいうともう70歳超えてるわけですよ、はい、じゃああと10年後どうなるんだって言ったら、うん、じゃあその人たちが80歳にもなってもやり続けるかっていうと、うん、もうかなり疑問ですよね、うんうん、ですからそういう中で若い人をどんどん農業の中に入れていかなければいけないにもかかわらず、うん、やはり農業っていまだにきついとかですね、うん、まあ、儲からないというイメージが強くてですね、うん、なかなか若い人も入ってこないと、うん、でそういう中で、まあ、まあ小泉進次郎さんもですね、うん、農林部会長になった時に、まあ、一気に農業改革っていうのを始めたわけですよね、うんうん、ですからまあ、うん、地方、まあ、本当に回ればですね、非常にまだら模様になっているというか、うん、地方都市の中でも例えば北海道で言えば札幌ですとか、うん、九州で言えば博多、福岡ですとか、うん、まあ、そういったですね、うん、ポイントポイントでは、うん、まあ、かなりですね、そのアベノミクスの恩恵をこむっているところもあるんですけど、うん、じゃあ北海道の他の部分どうなんだっていうと、
こむってない場所も、
まあ、まあ、かなり厳しいところは多いですよね、うん、はい、
若い人農業やっぱりまだ難しいですか。なんかこういろんな活動あるじゃないですか、はい、若い人をこう、はい、優遇したりとか、はい、教えたりとかっていうの
う、ね、
まだやっぱり足りない感じですか、
は
い、
まあ、小泉進次郎さんのあの農業改革っていうのはやはり若手にやる気を出させるというか、はい、でそのために例えばじゃあ JA っていうのが、まあ、今までですね、その生産資材ですとか流通ですとか、うん、みんなその寡占状態で握ってたわけで、うん、まあ、それが、まあ、いい面も悪い面もあったわけですよね、うん、だ要するに自由にやりたい人たちにとっては、うん、まあ、やっぱり JA っていうのが一つの阻害要因になってしまっていたという部分があるんで、うん、まあ、それを取っ払おうとしてるわけですけど、まあ、ただまだまだ道半ばというか、うん、ただ、私は思うには、まあ、今回の農業改革というのはもともと絶対みんなできないだろうと思ってた部分を、うん、まあ、あの一歩でも先に進めたことで、うん、まあ、意識が農業をやっている人たちの意識が変わってきたのかなというふうには思ってます、
うん、はい、まあ、あの僕たちの伝え聞いているところでは、
はい、
あれだよね、あの農協があって、
はいはい、
ね、あの農家の味方と、ね、うん、守る全農、
はい、
うん、それなのになんでそこであの機材買うと他のところで買うより高いんだと、
うん、
おかしいじゃないか、
そうですね、
おっしゃってますね、
もうまさに進次郎さんがそれを言ってたわけで、うん、なんでホームセンターの方が安いのよという話ですよね、もともとはその JA グループっていうのは、うん、その組合員っていうか、まあ、要するに農業従事者たちが、うん、まあ、みんなで力を合わせて、うん、まあ、農作業をやっていくというためにあったのにもかかわらず、どんどんどんどんコストが割高になっていってしまってるという、ですからそこはやっぱり組織として是正しなければいけないというところで、まあ、かなり、まあ、今までの自民党がそこには切り込んでこなかったわけですけど、まあ、進次郎さんはそこに切り込んでいったということですね、
はい、ただあれそれ農業分野で見てもそうですし、例えば昨日か一昨日出てきた土地の値段なんかもですね、うんうん、あの都市部ね、はい、それからあとは仙台とか、はい、そういうところと、あと外国人が訪れる場所なんかはこうね、インバウンドっていうんですか、
そうですね、
旅館が建ったりして上がってますけど、はい、それ以外のところは上がってませんよね、
う
ん、
そうです
ね、まあ、上がるのはいいとは僕は思わないけども、うん、そうなってくるとますます地方は老人、
はい、
でその前の何ですかな、あのあちこち合併してるから、
はいはいはい、
合併しててそこに補助金とか出してるから余計地方の例えば、ね、病院が少なくなったり、
そうですね、市区町村がみんな一緒になって
まとまっちゃったりと、はい、余計目が届かないところができちゃってるって現実がありますよね、で日本っていう国全部考えた時にやっぱり都市部だけが潤っても効果ない じゃないですか。
そうですね、例えばその地方でいうと、うん、まあ、過疎化が進むと、あと高齢化が進むわけですよね、うん、で、まあ、おじいちゃんおばあちゃんがですね、うん、例えば買い物に行くにしても、うん、まずその今免許をだいたいもう更新できなくなってる、うん、あの高齢者になると免許を取り上げる、うん、でしかも公共交通機関についても、うん、要するに人口が減ってるわけですから、
廃線だったりね、
そうなんですよね、うん、じゃあ彼らどうしたらいいんだということになるわけですよ。でその時に一つ、まあ、これも新次郎さんがよく言ってることなんですけど、うん、ポリティックっていう言葉があって、うん、政治にもっとテクノロジーの発想をどんどん入れていこうと、例えばそういう過疎化の地域であれば、ライドシェアっていう、まあ、シェアリングエコノミーってよく言うんですけど、要するに誰かが運転してみんなをこうやって乗っけて回るみたいな、でそれを例えばアプリで管理するとか、でアプリで、車を呼んでですね、まあ、ウーバーっていうのが一つありますけど、まあ、そういったものをですね地方に置くことによって、まあ地方の経済というかみんなの生活が、まあ、若干でも便利になってくると、うん、そういうようなことで、うん、まあ、テクノロジーというのをもっと政策決定の過程の中に入れていかなきゃいけないと思うんですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、
あとそれ以外にやっぱ根本的なね、うん、ことを考えないと都市部ばっかしに人がね、はい、集まってきちゃって本当にね、例えば農林省なんかね、はい、別に地方に置けばいいじゃないかとか、
はい、
いろんな意見も今出てきてますよね、うんうん、しかも東京にね別に国会を置かなくてもいいんじゃないかっていう意見まで出てきてる、うんうん、
はい、
そんな中でこう今明日総裁選がある、
はい、
でここでもう一つ伺いたいのは、
はい、
こう安倍総理側の地方に対する締め付けみたいなのがちょっと大きくなってるんじゃないかなと。
も
ち
ろん締め付けですか。
例えばある大臣がなんかこう幹部の人に、
はいはい、
その石破さんに入れるならば、
辞表を書いてから、
辞表を書いてからみたいな、うんうん、まあ、僕はこれはちょっとおおらか出ないなと思ってるんですけど ね、
うん、
そういうことでなんかこう安倍陣営はもう結構票は固まってるのに、うん、なおなんかこう、うん、選挙でも、
はい、
それと今回ご本に書かれた小泉進次郎さんとか、まあ、石破さんとか一時は石破さんと小泉さんは随分近い距離に、
ね、は
い、いましたと、はい、まあ、政策も近いところがたくさんありました、はい、でそうなってくるとその自民党の中のなんかこう締め付けは、うん、こう自由な議論を生まないんじゃないかなと思っちゃうんですけど、いかがですか。
いや、本当におっしゃる通りでして、うん、まずその大臣の話からすると、もともと石破派であることは分かった上で、うん、閣僚として採用してるわけですから、うん、それを今更入れるなとか、うん、辞表をかけとかいうのはおかしいと思います、
うんうんうん、
で、まあ、小泉進次郎さんはもともと石破さんの部下ですから、うん、ですね、内閣府の時の政務官と大臣なので、うん、まあ、そういった意味での地方創生一緒に取り組んだ中でもありますし、もともと政策的には近いという部分あるんですよね、うん、で、これも本の中に書いたんですけど、うん、この本7月に出したんですけど6月までギリギリ取材している中で、はい、小泉進次郎さんがかなり安倍政権に対して、
う
ん、まあ、特に盛りかけ問題をめぐる、
はい、ね、ね、
これで非常に批判的で怒ってると。で私が聞いた話だと、うん、進次郎さんは、うん、よく僕と石破さんは、うん、後ろから鉄砲を撃ってると言われてるけど、うん、真正面から僕は撃ってると、
うん、
とまで言ったんですよ、うん、だからそういう意味で言うと、まあ、今回、まあ、安倍さんに入れることはないなと、
う
ん、私は感触的にそう思ってたわけなんですよね。
で、
本人、うん、これも書いちゃったんですけど、うん、もっと早い段階で石破支持を表明して、うん、もう応援に打って出るんじゃないかというところまで書いたらですね、
はい、
今日まで黙して語らないという状況に今なってます、はい、
そうですね、
はい、ずっと、ね、沈黙のまま。
だからこう、うん、一番危惧するのはね、はい、もちろん安倍政権でも構わないんだよ。ただその党内での反対意見に締め付けがあったりね、自由な議論ができなくなったりしていくことが一番問題でね、
はい、
う
ん、
そうですね。
それでだからこそ今度石破さんが何票を取るかっていうのはかなり重要な問題ですよね、
うん、
例えばこれ200超えるようなことがあったら、そのやっぱし反対意見もこうちゃんといろいろ取り入れてい
かないと
政権は成り立たないだろうしね、うん、
もともと自民党ってもう本当に多種多様な人たちがいて、まあ、いろんなことを言い合って、ただ最終的には一つにまとまるっていうのがその自民党的なものすごい良さだったわけですよね。まあ、それが本当に今窮屈な状況になっていて、物言えぬというか、非常にあんまりよろしくない空気になりつつあるので、まあ小泉さんはそこのところも非常にまあ腹立たしいというか怒ってる。
はい、先ほど今日まで黙して語らずとおっしゃっていましたが、はい、そこはどうなんですかね。
ですか、私は今回の政界はやはり石破さん支持を、ある程度早めに出して、やるべきだったのかなと思いますけど、もう今日となってはもう遅いので、でじゃあ明日、投開票終わって、多分まあいろんな記者がですね、誰に入れたんですかという聞くわけですよね。彼は答えないんじゃないかなと、もう ここまで来たら答えないことが正解なんじゃないかなというふうに私は思ってます。分かりませんよ、本当明日どうなるか分かりませんけど、はい、私はそれがもう正解かなと。多分安倍って言ったらえって話になりますし、石破って言ってもだったらもっと前に言えよという話になるし、まあ白票とか言ったらもうわけ分かんないしだからそういう意味では、今黙して語らないというのは、
今後もそんな感じですかね、黙して語らない
でよろしいんじゃないですかね、はい。まあ、彼やはりですね、まあ、次その次をですね見て、まあ、今までもですねその、まあ、いろんなことを築き上げてきてますので、そのテンポでいけばですね、もうこの3年であとやるべきことっていうのはある程度も決まってきてるので、はい。
ただですね、はい、その黙して語らないことがね、例えば、はい、福島に小泉進次郎さんはもう何十回も
月一で行かれてますよ
ね。行って現場の意見を聞いてねやってるし、だからその農業に関してもこう動いてる方がですよ、やっぱりなんか黙して語らないっていうことはなんかこう
しっくりかないですね。
しっくりこない、
はい、
今までの雰囲気とはちょっと違う感じですね。
やっぱりね、まあ、それは どういう意見にしろ、やっぱり進次郎さんにはおっしゃっていただきたいと、みんな思ってるんじゃないかなと、
それは私もそう期待してます
でもそれだけ期待が多いし、はい、ここの帯にも書いてあるんです、総理に一番近い男、っていうのは、やっぱり鈴木さんの意見としては、
そうですね、もう本当にその期待があるからこそ本を書いたわけで、私も趣味小泉進次郎っていうようにしてますから本当に、はい。
ただ一つ気になるのがね、
はい、
こうまあ二世議員とかこう言われてね、なんかマスコミに随分叩かれたことも終わりでしょうけども、
はい、
それはやっぱり政治家がね、マスコミメディアに叩かれるのは当たり前の話でね。
そうですね、
はい、これ覚悟がやっぱり、まあ、マスコミ嫌いになったらしいですけども、やっぱりね叩かれてなんぼ、ね、でそういう意見があるってことも伝わるし、でそれを叩くのがマスコミの仕事でもあるわけだから、そこは小泉さんもね、
はい、
分かってほしいなっていうふうに思うんですけども、
分かってると思うんですよね、彼は割とマスコミに対して冷めてるというか、例えば、まあ、今人気ナンバーワンですよね、じゃあこれについても、結局マスコミが作ったその実像とちょっと違う部分でもあるわけで、まあ、それに対して浮かれないですよね、彼は。多分他の議員だったら総理に一番近いなんて言われたら、まあ、ちょっとね浮き足立つと思うんですけど、彼はそういうところはないですよね。はい、
いやでもね、村上誠一郎さんなりね、やっぱ自民党内にいてもちゃんと自分のご意見をお持ちで、まああれ、まあまあ、うがった見方をすればちょっと選挙に強いってとこもあるかな、ね、あるかもしれないけども、それでもなんかこう盛りかけ問題もいろんな問題に対して党内をもっと風通しよくした方がいいっていうご意見の方もいらっしゃるし、そういうことが方がたくさんいて、そういう方々がやっぱりマスコミでもね、好きとか嫌いとじゃなしに、党内のこともこう、やっぱりなんかこう今思うのは、なんか政治の進んでいく方やろうとしていることと、まあ例えばこれは憲法改正でも何でもいいですけど、庶民のいるこの場所となんか離れているような気が僕はしてしょうがなくて、こう僕たちが見たいことを政治が見せてくれないというか、なんか見せたく 見せたくないことはしまっといて、うん、こう別のことをこう話題にしようとしているようなふうに、なんかこう、まあ、それは外交問題にしろね、はいはい、こうその日本の防衛問題にしろ思えてしょうがない、うん、だそれはやっぱりなんか小泉進次郎さんは、うん、多分ここの帯にあるように総理に一番近い男っていうからにはだよ、うん、やっぱりそのなんか防衛問題も、うん、まあ、石破さんと多分ね、うん、全部一緒じゃないだろうし、ね、農業問題もしかりだけども、うん、やっぱりこう、
うん、
もう発信して、
うん、
一番やんなくちゃいけないのはやっぱり党内を、まあ、ご自分でもおっしゃってるような盛りかけ問題のみたいなことが起きないように、はい、風通しを良くすると、
うんうん、
だからマスコミは、まあ、お嫌いでしょうけども、うん、マスコミの中でもだね、やっぱりその立場を分かりつつ、
うん、
やっぱりなんかこう自分たちの立場を表明しつつ、うん、なんかこう、まあ、福島にね、うん、まあ、俺総理に一番近い男っていうより福島に一番近い男だと俺は思ってるんだけどね、うん、
はいはい、
そういうことを知っている以上、うん、やっぱしこうみんなにね分かりやすく政治の役目を何したらいいのかって伝えてほしいなと思うんですけどね、うん、
2021年が総裁選、
うん、まあ、安倍さんが途中で辞めなければ
ですよね、
はい、そうなります。
その時に
その時
この方が、
準備ができてるんじゃないかなという結論で結びました。
はい、じゃあ次は小泉さんいくつ、新次郎さんおいくつですか。
40ですね。今37なんで。
あ、そうだ、同い年だ。
はい、あ、そう、
はい、
やっぱあれだよね、まあ、どの業界もそうだけど、例えば経団連なんかも、
はい、
一番若い人が62歳で、
うんうん、
それからずっと年上の人が13、4人でやってるわけでしょ。
はい、
ここら辺はやっぱりもうちょっと若くなくちゃいけないかもしれないですね。
そうですね、まあ、ただ、うん、彼は非常に慎重なので、うん、その辺に関しては、
うん、
ですから3年後にまでに彼がやらなきゃいけないことは2つあって、うん、1つはやっぱり閣僚ならないと1回いけない、うん、でもう1つはやはり自分の派閥ですよね、うん、グループを作んなきゃいけないんで、まあ、これから3年間で、うん、まあ、小泉さんがやってかれるんじゃないですかね。
でもお父さんなんかね、派閥もすごいちっちゃいとこからね平気で改革してたわけだからね。
この3年ちょっと目が離せないですね、うん、はい、さてそんな鈴木誠さんですが、これまでの小泉進次郎さんの歩み、膨大な取材メモから解説した本、うん、小泉進次郎日本の未来を作る言葉は扶桑社新書より896円で発売中です、
うん、
すみません、そろそろお時間が来てしまいました。本日はありがとうございました。今日のゲスト、フジテレビ解説委員の鈴木誠さんでした。
どうもありがとうございました。